お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからネヘミヤ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はネヘミヤ記12章27節から43節と13章1節から31節、ネヘミヤ記最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ネヘミヤ記12章の学びをしていますが、12章の多くの部分はエルサレムの城壁の奉献に割かれています。27節から28節、彼らはエルサレムの城壁の奉献式の時に、レビ人を彼らのいるすべてのところから探し出してエルサレムに来させ、シンバルと従弦のことと盾ごとに合わせて感謝の歌を歌いながら喜んで奉献式を行おうとした。そこで歌うたいたちはエルサレムの周辺の地方やネトファ人の村々から集まってきた。彼らはすべてのミュージシャンたちを集め、大きな音楽祭が持たれました。彼らはエルサレムの城壁の奉献のために一堂に会しました。ネヘミヤはこの地のすべての場所から人々をこの奉献式に集めました。なぜならこの時にはエルサレムには宮があったからです。40節、こうして二つの聖歌隊は神の宮でその位置についた。私も私と共にいた代表者たちの半分も位置についた。次にネヘミヤは祭司たちの名前を挙げます。彼らは皆そこにいました。43節、こうして彼らはその日数多くの生贄を捧げて喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。この地を通り過ぎる人たちはエルサレムで大きな叫び声と喜びを聞いたとき、おそらく一体全体あそこで何が起こっているのだろうと言ったのではないでしょうか。疑いもなく彼らはわざわざそこへ出かけて行って何が起きているのかを確かめたことだと思います。これは周りの異教徒の世界に対してとても素晴らしい証になったのだと思います。今日人々が教会の前を通り過ぎてしまう理由の一つは、彼らが私たちのことをまるで死んでいるようでつまらない奴らだと思っているからです。そして大体において彼らの評価は正しいのです。今日私たちの礼拝にはもっと主の喜び、本当の喜びがあるべきです。ピリピ人たちへの書簡の中で、私たちはまさに力の源が喜びであることを発見します。そしてネヘミヤが主の喜びはあなた方の力であると言ったことも覚えてください。もしあなたが泣き言ばかりを口にする泣き虫のクリスチャンであるなら、あなたには大した証はできません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。あるご婦人があるとき私にこんなことを言いました。マギー博士、私の主人はまだ救われていないのです。 私は彼に伝道することができないのです。そして彼女は私の前で泣きじゃくりました。そして彼女は続けました。私は朝ごはんの時に彼に話をしたのです。そして私は泣いて、私がどれほど彼を愛しているか、そして彼にイエス様を信じてほしいかを話しました。そこまで言うと、彼女は再び私の前で泣きじゃくりました。私はその時思いました。一体どこの主人が朝ごはんと夕ごはんを泣きじゃくっている妻と一緒に食べたいと思うだろうか。そこで私は彼女に言いました。一つ提案があります。ご主人に朝ごはんと夕ごはんの席で話すのはおやめなさい。もっと他の新しい方法で証を始めるのです。まず彼のために祈り始めなさい。彼の前で泣くのはやめなさい。主の喜びはあなたの力なんですよ。さて、ネヘミヤ記十三章の学びに入りますが、十二章と十三章の間のどこかで、ネヘミヤはシュシャンの城の自分の仕事に戻りました。彼は休暇を願い出ただけであったことを思い出してください。彼はおそらく一年か二年、ペルシャに帰りました。その時にエルサレムに戻れるように、彼はもう一度休暇を願い出ました。そしてエルサレムに戻ってきた時、彼はショッキングな発見をします。人々は守っていなければならなかった異邦人からの分離を守っていなかったのです。ネヘミヤ記十三章の本文に入りますが、一節。その日、民に聞こえるように、モーセの書が朗読されたが、その中に、アモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれているのが見つかった。それは彼らがパンと水を持ってイスラエル人を迎えず、かえって彼らを呪うためにバラムを雇ったからである。しかし私たちの神はその呪いを祝福に変えられた。彼らはこの律法を聞くと、根血のものを皆イスラエルから取り分けた。バラムの物語は民数記23章から24章にあります。イスラエル人たちはその記事を読み、自分たちがすべきことは神様の御言葉に従うことだと決断しました。彼らは神様が禁じられたのに、アモン人、モアブ人と雑婚していました。イスラエルの民は彼らをこの地から追い出さなければならないと気づきました。四節。これより以前、私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブは、トビアと親しい関係にあったので、これまた驚いたことに、大祭司が自分の息子か娘かの婚姻を通して、トビアの家と親しい関係になっていました。大祭司自身が、この異邦人からの分離という大切な律法について、神様に従っていなかったのです。神様は厳格に異教徒との雑婚を禁じておられました。神様はここでとてもユーモラスな説明をその命令につけられたと思います。事実、お牛とロバとを同じ首輝につけてはならないというのは本当に漫画のようです。ご存知のように、お牛は清い動物であり、ロバは清くない動物でした。この二つは一緒に首輝につけるべきではありませんでした。信者と未信者が同じ首輝をつけることもあってはならないことです。このような原則に従わなかったために、とんでもない代価を払っているビジネスマンが多くいます。私たちは結婚でもビジネスでも釣り合わない首輝をつけてはなりません。五節。トビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋にはかつて穀物の捧げ物、乳香、器物、 及びレビ人や歌うたいや門営たちのために定められていた穀物と新しい葡萄酒と油の十分の一、及び祭司のための奉献物が保管されていた。祭司が宮の保管庫をトビアに与えていました。彼らはもはや人々の捧げ物を保管庫に持ってきてはいませんでした。その代わりにその部屋をきれいにし、毛足の長い絨毯を入れ、いくつかの素敵な家具を置き、キングサイズベッドを入れて、あのトビアがそこに入れるように招いたのでした。彼らはトビアが好きな時にその部屋を使ってよいと許可したわけです。これはなんと情けない妥協だったことでしょうか。ネヘミヤ記13章の6節から8節。その間私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王アルタシャスタの32年に王のところに行き、その後しばらくたって王にいとまをこい、エルサレムに帰ってきたからである。その時、エルヤシブがトビアのために行った悪、すなわち神の宮の庭にある一つの部屋を彼にあてがったことに気づいた。私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の着ぐるいを全部その部屋から外へ投げ出し、ネヘミヤがいない間にこれらの不正と妥協がすべて起こったのです。ネヘミヤは、私たちはトビアを追い出すぞ。トビアが神様の家にいるなどというのはとんでもないことだと言いました。主が次のように言われたとき、主はエペソの教会を称賛されたことを思い出してください。黙示録2章の2節。人と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。そこでネヘミヤは宮に行き、トビアのスーツケースを窓から外へ放り出しました。彼はトビアに言いました。お前はもうここには泊まってはならん。もうただで部屋を使うのはおしまいだ。ネヘミヤ記13章の9節。命じて、その部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに納めた。ネヘミヤはこの部屋を消毒させました。こうして再び部屋は神様の奉仕のためのもともとの目的のために整えられました。でもネヘミヤはそれだけでことを済ませませんでした。10節。私はレビ人の分が支給されないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。宮で奉仕していたレビ人たちは十分に支援を受けていませんでした。そこで彼らは畑で働く仕事に就かなければなりませんでした。そのために神様の奉仕がなおざりにされていました。今日多くの牧師たちが手に負えないほどの仕事をするように求められています。そのため多くの牧師たちは神様の御言葉の学びをおろそかにしています。なぜなら教会が彼に事務員として働くことや実際それ以外のすべてのことを彼に求めているからです。牧師には彼を学びと祈りに解放するために教会の責任を助けてくれる人が必要です。ネヘミヤは説教者の給料を上げるようにと言いました。彼は彼らに言いました。あなた方はここに入れるべき十分の一を携えてきなさい。そして神様の奉仕をしているこれらの人たちが世話されるように見届けなさい。私はこのような一般信徒が大好きです。ついでながら神様もそのような人を気に入っておられるのですとマギー博士は述べています。ネヘミヤ記13章の14節。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮と その務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。ネヘミヤは神様に自分のしたことを記録してくださいと願いました。そして主は確かにそうされたのです。またネヘミヤは彼らが安息日を破っていることにも気づきました。15節から16節。その頃私はユダのうちで安息日に酒舟を踏んでいる者や麦束を運んでいる者、またロバに荷物を負わせている者、さらに葡萄酒、葡萄の実、イチジクなどあらゆる品物を積んで安息日にエルサレムに運び込んでいる者を見つけた。それで私は彼らが食物を売ったその日、彼らを咎めた。またそこに住んでいたツロの人々も、魚やいろいろな商品を運んできて、安息日に、しかもエルサレムでユダの人々に売っていた。ツロの人々が魚を持ってきては安息日に商売をしていました。ネヘミヤ記十三章の十七節。そこで私はユダの主だった人たちを詰問していった。あなた方はなぜこのような悪事を働いて安息日を汚しているのか。主だった人たちが安息日に商売をすることを許可していたのです。十八節。あなた方の先祖もこのようなことをしたので、私たちの神はこのすべての災いを私たちとこの町の上に送られたではないか。それなのにあなた方は安息日を汚してイスラエルに下る怒りを加えている。ネヘミヤは人々に以前に民にもたらされた神様の怒りを思い起こさせました。その時、彼らは今と同じことをしていたのです。十九節から二十一節。安息日の前、エルサレムの門に夕闇が迫ると、私は命じて扉を閉めさせ、安息日が済むまでは開いてはならないと命じた。そして私の若い者の幾人かを門の見張りに立て、安息日に荷物が持ち込まれないようにした。それで商人やあらゆる品物を売る者たちは、一度か二度、エルサレムの外で夜を過ごした。そこで私は彼らを咎めていった。なぜあなた方は城壁の前で夜を過ごすのか。再びそうするなら、私はあなた方に手を下す。その時から彼らはもう安息日には来なくなった。安息日の直前、日の入りの時にネヘミヤは扉を閉めるように命じました。商人たちは自分たちの商品を売ることができると思ってやってきました。ネヘミヤは商人たちが来たかどうかを見るために門の上によじ登りました。すると彼らは門の外で門が開くのを待っていました。彼らは門が閉じられていた最初の安息日にやってきました。そして門が閉じられていた次の安息日にもやってきました。そこでネヘミヤは彼らを脅しました。もしあなた方がもう一度ここに来るのなら、私はあなた方を容赦しない。彼らはネヘミヤが本気であることが分かったので、もう来ることはありませんでした。さて、もう一つのトガがネヘミヤの目に留まります。23節から25節。その頃また、私はアシュドデ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアシュドデの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話して、ユダヤの言葉がわからなかった。そこで私は彼らを詰問して呪い、 そのうちの数人を撃ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。ネヘミヤはユダヤ人が異教の国の女性と結婚していることを発見します。ネヘミヤは彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を撃ち、その毛を引き抜きました。彼が彼らを呪ったというのは、ネヘミヤが彼らに対して罵ったという意味ではなく、彼らの上に呪いを宣告したという意味です。そして彼は彼らに続けて外国人と雑婚しないという誓いを立てさせました。彼は極端な措置を使っていますが、この時は彼らにはそれが必要だったのです。ご覧のようにリバイバルはいつでも改革へとつながっていきます。リバイバルがあった時、すべて清められる必要のあることは清められるのです。私たちの国が直面している問題を解決するには、神様の民の間にリバイバルが起こることしか他に方法がないのです。ネヘミヤは次のように言って締めくくります。13章の29節から31節。私の神、どうか彼らのことを思い出してください。彼らは祭司職を汚し、祭司やレビ人たちの契約を汚したからです。私はすべての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う焚き木の捧げ物と初物についての規定も定めた。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。これらの説は、ネヘミヤが彼の民の霊的な健康のためにした事業を要約しています。すべての外国人は高い地位や責任から外され、祭司とレビ人たちは自分たちの仕事に戻りました。宮のための捧げ物が再開したからです。そしてネヘミヤの最後の言葉はこうです。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。主は彼の働きをご自分の御言葉の中に記念として記録することによって、彼の祈りに応えてくださいました。確かに神様は彼を覚えて慈しまれます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は賛美の歌、清めというテーマで、ネヘミヤ記12章27節から43節と、13章1節から31節、ネヘミヤ記の最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。